坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。
こんにちは、ビジネスコーチの石川直子と言います。今日はよろしくお願いします。いや、なんか今 言っていただいてそうなのかな私って、って今ちょっとまた大いなる勘違いを感じている私なんですけど、一番若い人は小学生、年配の人は60代70代の人もたまにいるかな。まあそれなんかね、聞かれたくないとか隠しておきたいっていうのはない、コミュニケーション苦手な子供でしたよね。いやー、直っちゃってあんなに喋る人だったっけみたいなことを言われてて昔やっぱりなんかね、こうでなくてはならないとか、こうであるべきみたいな、こうすごい固い枠があって、そうでない自分はダメみたいな、こう自己肯定感の反対ですよね、否定感で、そこでなんか少しく冷たい戦争みたいなのがあってですこれもう死後ですかね
いや僕には新鮮でしたよ今。
インドパキスタン語学科っていう、もう一度言います、
はい、
インドパキスタン語学科っていうところをですね、
ほー、
受験しました。
ねえ、なんか僕今ふとお聞きして思ったんですけどね、なんか、はい、石川さんとインドの方って合いそうな気しますね。
何ですかそれ。
すごい陽気だから。
陽気。
インドの人って陽気じゃないですか。
いやー、そうですね。
すごい陽気じゃないですか。もうなんか。
まあ、だから多分、人生に無駄なしって思っているので。
ああ、そうですよね。
なんかね、いつかここで学んだことが、もしかしたら将来ね、どんな形で生きてくるんだろうっていうのは、今はちょっと楽しみですね。
だって僕も、あのね、とあるゲームセンターで司会とかやってたおかげで、なんか、
ね、
君はプロかみたいなことを言われてた、ね。喋りが。
そうそう。
ねえ、本当にあの、どこに何が生かされるかなんて、わからないですよね。
わからないです。だからまだ本当これからどうインドとの接点が出てくるのかというのはちょっと楽しみですね。
ぜひでも、そのね、今までの経験をこうね、コーチングはなんかどっちかというと今までの経験はなんかあまり邪魔になるみたいなところが
確かに
出ますけど、活かせる部分には活かして方が僕もいいと思うんで、うん、ぜひインドにね、コミュニケーションセンスを広めていただければと。
いやいやいや、
ぜひその時には僕がじゃあのマネージャーとして、
いやーありがとうございます、はい、心強いです。
はい、あのすごいコーチ石川直子様のおなりーって
何ですかそれは
感じで
いやねえ、どんな形でねそこに向かうのかなというのは
ですよね。いやー、僕あの石川直子さんそれで表したいですね、ぜひ
インドですか。
インドの石川直子で
そうですか。
では、まあ、大阪に、じゃあ、大学で、
はい。
初めて出てこられて、
はい。
じゃあ、話が出たんで、ちょっとこれ聞いてみたいんですけど、大阪に初めて出てきた時の印象って、覚えて
ます、はい、いやー、覚えてますね。
ああ、やっぱり。
怖かったです。
怖かったんですか？
だって、なんか、電車乗ってても、
ええ、
あの、みんな関西弁じゃないですか。
はい。
あ、で、はい、おっちゃんたちが関西弁で喋ってると、みんなヤクザに見えるんですよね。 なんだここはみたいな感じです。
ああ、そっか。
で、駅のホームで女子高生が、
ええ、
お笑い芸人さんと同じ口調で喋ってんですよね。
はい。
あれはなんかすごいカルチャーショックでしたね。なんか関西弁ってああいう芸人さんの言葉っていう風に私たちはテレビで見て、私たちはっていうか私は認識をしていて、ほら、島根にも出雲弁っていうのがあるんですけど、それはなんかおじいちゃんおばあちゃんたちが使ってて、
はい、
まあ女子高生は使わないぞ、みたいな言葉があるわけですよ。
え、出雲弁って、その女子高生というか、まあ女子高生なんですか高校生の人が使わないって、え、ちなみに出雲弁ってどんな言葉なんですか？
あ、今、なんか、NHK の連続テレビ小説ですかが、出雲が舞台になったりしてるらしいですけど。
はい。一、うん、回見ました。
ええ。
ええ。
いや、もちろん、高校生たち使う言葉ですけど、使わない言葉もあるわけですよ。
ほうほうほうほう。
そりゃ死語だぞ、みたいな。っていうか、おばあちゃんしか知らないぞ、みたいな言葉が。
どんな喋り方か聞かせてもらってもいいですか？
ね、語尾がね、まあ、これは高校生も言ってましたがね、なんとかだがーって言うんですよ。
だがー。
なんとかだが、
いや、だがっていうのは、だよ、ですよねとかそういうこと
ですよねって感じですよね。それで、なんだろう、すごく特徴的なのが、
はい、
そうそうとかって同意する言葉あるじゃないですか。
はい。
誰がなんか言ったら、そうそうそう、みたいな。
ええ、
それが、あげあげって言うんですよ。
あげあげ、
なんだそれでしょ
今、すごいなんかこう、そういうのありなんやって思って。
ありなんやでしょ。でも私たちは当時、それは高校生も使っていて、ゲとかガとかが多いんですね。で、そうでしょって、例えばそうでしょとかいうときに、そげだがって言うんですよ。
そげだが
そげだがとか、あげあげ、あげだがみたいな感じ。
あげだが
そうそうそう。
味わい深いっすね。
味わい深いですかね。で、まあ確かに、その辺の言葉使うんですけど、若者も。
はあ、いや、かっこいいですよ、あげあげ。
かっこいいですか？
ええー。かっこいいですよ、僕すごいかっこいいなって思いますよ、今聞いてて。あげあげ。ですね。
で、どうとか言うときも、どげとかって聞くんですよ。なんか知らんけど、芸になるんですよ。
どげ
いや、どう思ったとかって聞くじゃないですか。
ああ。
どう感じたとかって、
ね。疑問詞にも、疑問詞にも濁音が入ってくるんですか。
そう、なんか知らないけど、今思うと。ゲが入るんです。で、語尾がガなんです。
はあ。ゲは、疑問詞の時使うんですよ、ちなみに。
ん？ゲ？
ゲ、疑問って疑問形の時使うんですか。ゲ。
いや、疑問じゃなくても使います。
そうなんですか。そうなんですか。
だからそうとか言うときも、まあ、あげあげっていうし、
ええ、
そげそげっていうときもあるし。
そげそげって言うんですか。
もあるんですよ。
そうそう、そげそげって言うんですか。
そげそげって言ったり。
そげそげ。
なんか、そううとか、どううとかのうの部分がげに変わってるみたいなんですよね。
はぁ、はぁ、はぁ。
はははは。なんか、変なとこ引っかかりますね、かかるさん。
面白いなーって思ってるんですけどね。いや、これ、このまま行ったらまずいって思ってるんですよ。このまま時間が行ってしまいそうだって。まずい。このまま行ってしまいそうだって今感じてるんですけど。ありがとうございます。いやー、面白いな。島根の人に一回ゲストで来てもらおうかな。お客さんに。
なんかね、出雲弁で喋れって言われるんですけどね、もう、ね、人生の半分以上出てきてしまったので。
あ、そうなんですか？
その人生の半分がもう県外になってしまった。
県外になってしまった。
県外に。わかんないですね。ネイティブのようには喋れないですね。なんかほんと、使わないと退化します
。島根県のネイティブの人ってことですね、今の。
そう、ネイティブ。
いや、でも、僕からしたら十分ネイティブな響きでしたけど。
そうそう、そんな感じなので。
ほう、そんな、じゃあ、島根県の言葉を当時は 使いこなし、使ってますよね。使いこなしてられたね。使いこなしてた石川さんが大阪来て、関西弁聞いて、電車の中で怖いって感じて。
それはお笑い芸人さんとか、みんな漫才をしてるように見えるんです。女子高生がこう、楽しそうにね、関西弁で、こう話をしてるのを、そばで見てるとですね、この人たち漫才してるのかな、みたいな風に見えちゃう。
ああ、そうですか。他にもなんかありました?なんか印象に残ったことって。
他にですかね。まあ人は多い。人が多いなーって感じですね。
それは僕も僕京都ですけど、京都から大阪に、うん、まあね、講座の絡みでよく出るんですけど、出ると感じます。
うん、
大阪は人多いなと。
うん、
あ、もうそれは一緒ですよ。やっぱり大阪人多いです。もう東京行ったら論外です。ね、論外です。東京は。
いやー、だからね、やっぱり札幌ぐらいが一番いいなと今思いますね。
あ、そうなんですか。
うん、だから島でもねいいんですけど人いなさすぎって感
じ。ちなみに。札幌が出たんで、ついでとばかりは失礼かもしれないですけど、京都と札幌って、どっちの方が人を多く感じます？
いやー、それはもう京都ですね。絶対的に京都ですね。
あ、やっぱり京都の方が人多いなって感じます。
多いですね。
あ、そうですか。
だって日曜日とか歩けないじゃないですか、あの市場通りのあたり。
あの辺は
。あの辺はですけど。
あの辺はですよ。もっと歩きづらいとこを経験したいんだったら、そらもう三年坂とか。
はいはいはい、そうそうそうそう。
清水寺のあの周辺。
あの周辺とか、とバスがもう止まっちゃいますよね。市バスが。渋滞で、土日なんかは。
そうですね。
で、よく観光客の方が、なんかほら、ガイドブック見て、京都駅まで30分とか書いてあるので、お乗りになってるんですけど、
はい、
そんなんじゃ全然つかなかったりして、運転手さんに何、どうしたらいいでしょうとか言ってんですけど、運転手さんが、そんなの知るかみたいな応対をされている場面によく出くわしてですね。
ぜひじゃあ、京都市バスの方には、石川さんの講座を、ぜひ、ぜひ、昨日そのコミュニケーションを
喋のかな
昨日そのコミュニケーションを
いやそういう意味では京都の方が多いです。
あ、そうですか。で、まあまあ、じゃあ一気に話をゴーンと戻すんですけど、
はい、
いえ僕が聞いたんですから。じゃあ、大阪でそういう、じゃあ、印象を初めに持って、で、初めての一人暮らし。
そうですね。
ですよね。
はい。
初めての夜って寝られました。
ええ、そうですね。それはなんかね、嬉しかったですね、その時は。
あ、純粋に。そうですか。
やったーみたいな。
さすが。
なんか夢かなったっていうかね。
あ、そうですか。ここでホームシックの石川直子さんを聞かせてもらうかと思って。
あ、それはね、これからたっぷりお話ししたいと思うんですけど、
ええ、
これからが大変だったんですよね。
じゃあ、初めての夜は、もう。
とりあえず、やったーみたいな。
やったーっていう、達成感たっぷりだ。
そう。
石川直子さん。
で、
ええ、
こう行ったんですけど、で、ええ、大学行き始めたんですけど、
はい。
連休まで持たなかったですかね。
ほう。
なんかね、もう、ダメなんです。行きたくなくなったんです。大学に。
え、あらあらあら、
なんか思っていたのと違うみたいなのだったり、あとはまあ慣れない一人暮らしっていうのもすごいストレスだったと思うんですよね。なんか今までは自分は なんかこうね、勝手に生きてきたようで、親が見えないところでいろんなことをしてくれていたのでうまく回っていたのに、その見えないところっていうのは全然気がつかないで、ここまで卒業しちゃったんですけど、本当に一人になった時に、もう本当 に一人だと部屋の中のものを縦のものを自分が横にしないと絶対横にはなってないみたいな世界があるわけですよ。
はいはい。
だから自然と家の中にそこにいつもあるよねって思ってたものはちゃんと親がいつもそれを準備していたっていうことにようやく気がついたっていう感じですよね。
いいお話ですね。
なんか自分が本当にご飯を作らないと誰も作ってくれないし、自分が何か物を動かさないとそのものはいつまでもそこにある。
はい。
なんかそれが多分すごく慣れていないというかストレスだったと思うんですよ。
あれですね、ある意味
なのでね、引きこもりましたね。
あ、引きこもっちゃったんですか。
今でこそその言葉ありますけど、当時はまだなくて。
ああ。そうやったんですか。
今で言うなんか不登校児っていうんですかね。
はあ。
不登校児じゃないけど。
人生で初めてですか、じゃあそれは。
まあ、人生初めてですね。いや、で、高校生の時に2、3日ずる休みするということはあったんですけど、
はい、
2、3ヶ月とかその月単位で、こもっちゃうっていうのは初めてのことでしたよね。
はあ。
で、
ええ、
いや、親もほら、離れてるから、
ええ、
心配じゃないですか。
ええ。そうですね。
で、何度となくこう来てくれたりもするんですけど、
ええ、
なんかまたそれが鬱陶しくて余計に抵抗しちゃうっていう自分でしたね。
ああ、そうですか。ちなみに学校行って、られたんですか、
うん、
その行ってもう完全に学校にも行かなかったんですか。
もう行かなくなりましたね。もうね、あの5月の連休の前ぐらいからも
う
行きたくないっていうか行けないで、そのやっぱり体調もあんまり万全じゃないんですよね。で、それは体調が悪いからそうなのか、精神的に落ちちゃったので体調が悪くなったのか、その辺はどっちが先なのかよくわかんないっていう状況なんですけど、あ、なんかもう行きたくないっていう感じで、そうするとなんか駆け出しの時にこうつまずくと、なんとなくもう行きにくくなるじゃないですか、そういうの。
はい、はい、はい。
で、周りはね、もうこう順調にお友達ができて、こう、いろいろと進んでいくんだけど、はい、そこに自分が乗り切れていないっていうことが余計に、なんか嫌って言うんですかね。すごい、も
う
本当安易なんですけど、まあ今の若者たちもと一緒かなって感じなんですけど、あの、もうやめたい。それこそ。
そうですか。
せっかくあんなに行きたくて入った大学なのに、もう1ヶ月で辞めたい。
もう貴重な経験しはったんですね。
いや、そうですね。今思うとですね、だからその学校がまた、ほら、外国語系の学校なので、
はい、
厳しいんですね、出席管理っていうのがすごく。
あ、外国語系の学校ってそういうの厳しいんですか？
だというふうに思います。その、インドパキスタン語学科がですね、
はいはい、
20人ぐらいしかいないんですね。
はい。
一クラス。
はい。
で、そうするとすごく出席もちゃんと取るし、もう高校の授業を受けるような感じで授業を受けてたんですね、私たちは。
はい。
で、特にインド人が、さっき香川さんが陽気だとおっしゃいましたけれども、
はい、
結構私には厳格な人っていうイメージがあって、融通聞かないんですよね。日本人みたいに、まあまあまあっていうのがない。
あ、そうなんですか。
なんか結構、いや、まあ私が接したインド人の先生がそうだったと思うんですけど、そのもう1か0かみたいな世界。
そうなんですか。
そう。だからもう出席が 3日間、3回欠席したら、もうあなたは単位を上げる資格はありませんっていうこと。
厳しいな。
すごい厳しいですよ。なんか高校よりはね、ある意味厳しい大学だったんで、まあそれもなんか思っていたのと違ったっていう感じじゃないですか、こっちとしては。大学生ってなんかもっとゆるいイメージを持って入りますよね。
そうなんですかね。ちょっとごめんなさい、大学行ってないんで。
ああ、いい、なんかやっぱり高校よりはなんか自由な時間があって好きなことをしてっていうイメージがあるじゃないですか。
ほうほうほうほう。
で、また、学科によってその緩さが違うんですよ。
ああ。
で、緩い学科は本当に緩くてなんか花の大学生みたいな感じなんです
よ。大学生
と同じ大学なのにね。
で
もなんか私がたまたま選んだ学科だけがそんなに非常にこうストイックな。 で、それ、そのこと自体も、なんか、なんでこんなの選んじゃったんだよ、私は、みたいに、なっちゃってですね。で、もうね、連休明けかな、ぐらいから、もう、ちょっとこのままだと、留年ですって言われちゃうんです。
いきなりですか？
いきなりでしょ？いきなり。で、まあ、それは自業自得なんですけど、だから、2年生の夏休みの前ぐらいにもう、で、そこは1年ごとにその、何でしょう、上に上がれるかどうかの発定をする大学なんですね。
あ、そうなんですか。1年ごとにしっかりと。
そう。で、普通はなんか4年間で全部この単位を取ればとか、2年から3年に上がるときにちょっと単位の制約がとかって、大学によっていろいろあるんですけど、この大学は1年生の時にこれだけ取らないと2年生に進級できないっていう、もうとても厳格な学校だったんですね。で、すごく外大って留年率が高いよねって言われているんですけど。
あらららららららら。
で、なんかいきなり留年とか言われちゃって、なんかそれでまた余計落ち込むみたいな。
あらららららら。
だから自分にとっては人生で初めての挫折っていうか。
ああ、そうですか。
だから留年して、で、なんかめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。すごくその時恥ずかしいって思ったんですよね。自分が1年遅れちゃうって。なんかそんな留年してまでこの学校にいるなんて恥ずかしくてできないみたいな、なんかすごい変なプライドがあってですね。
そうですか。
だからなんか、辞めたいとか、なんか進路を変えたいとか。思ってましたね。
そうなんですか。おお、でも、それはでも、さっきも言いましたけど、やっぱり貴重な体験、
ね。いや、貴重な体験ですよ。
本当に。
うん、
ね、
当時は1年遅れるっていうことが、もうそれで人生の敗北者みたいに、で、特にそういう硬い考えを持っていたので、
はい、
大学は4年で出るべきもの、みたいな。
はい。
だから、そうじゃない自分はもう人生おしまいみたいにすぐ安易に考えちゃったんですけど、今思うと、そんなね、何十年も生きてるうちの1年間なんて全然大した話じゃないんですよね。
さすが今の石川直子さんは器が。
いや、今になればね、
はい、
思いますけどね、
ですよね、
当事者の時は1年がすごい
溝
のように。
はい。
っていう時期もありました。
あれですよね。まあ、今お話が出たんで、ちょっと感じたことを、ちょっと僕、
はい。
ちょっと出してみようかなと思ってるんですけど、本当に同じ年齢の人が横並びの教育じゃないですか。
うん、そうそうそう。
日本で。これって、果たして、こう、本当にいろんな場面で、人生の中いろんな局面で出会っていって、それをこう、どんどんどんどん乗り越えていくっていうのがこう人生の中で多いのに、それを子供の時に体験しないっていうのがなんかどうなんだろうなって思うんですね。なんかこうごちゃ混ぜでいいんちゃうの年齢だってって、
そう
思うんですよね。本当にいろんな人がいたり、本当に病気でね、たまたまなんかこう、それって望んでないことやと思うんですけど、勉強が遅れて、1年遅れて勉強をしてる人とかが混じってたりって、うん、いろんな価値観の人を見るのって、すごい、こう、幅が広がるというか、器が広がるというかね、人間性の。
うん、
とてもいいと思うんですよね。
そうですね。なんか日本ってそれが決まりすぎてますよね。
なんでそんなことをするんだねっていうふうに聞いたことありますよね。
なんか15歳で高校に入らねばならぬとかね。
なんかね、本当になんかこう、窮屈ですよね。何か、あり方が社会の。
そう。で、そこからちょっとでも外れたらもう終わりみたいな。
ですよね。
方をされちゃいますよね。
ねえ。なんか就職するときも年齢制限なんか、今は儲けるの確かあまり良くないっていうか、確かなかったと思うんですけど、それでも未だにつけられてる会社がポッとあったり、うん、なんで年齢制限つけてるんですかって言って。ねえ。
ですよね。そういう差ではないですよね、やっぱり。
ありますよね。本当にそういうのはありますよね。なんかこう、人って、なんかこう、その人と話してみないとその人がどんな人かわからないのに年齢制限つけちゃっていいのみたいな。ねえ。ありますよね。
そう思いますね。
そうですよね。ちょっとここで話を戻しまして。
はい。
まあ、そういう風な、じゃあ石川直子さんがそんな状態になっちゃったというか、そういう風なことになったんですけど、はい、どうなっていったんですか、その後。
その後ね、なんでしょうね、なんか人ってすごく不思議だなって思うんですけど、周りから、こう、学校行った方がいいんじゃないとか、励まされたりなんかすると、余計に抵抗しちゃうんですよね。
不思議ですよね。
うん、そうそう、正論を言われれば言われるほど、分かってんのよ、うんうん、でも嫌なのよっていうのが、
そうですよね。
すごく湧いてきて。
正論言われると不思議と抵抗しちゃいますよね。
うん。で、学校行かないので、
はい。
なんか、大阪いてもしょうがないでしょって感じで、じゃあ、うちに帰るかって言った時に、うん、やっぱり、はい、すいません、何度も言いますけど、田舎なので、
はい。
帰ってきちゃうと近所の人たちに何言われるか分かんない世界があるんですよ。なんかそのね、娘さんはね、なんか大阪行ったけどね、すぐ辞めて帰ってきちゃったよね、何してんでしょうねみたいなことをこう言われる。
安全安心じゃないわけですね。
そう、なんか都会だと、まあいいのか悪いのかですけど、あまり気にしないじゃないですか、ええ、隣の人がどうであろうと、まあ、
悪く言われると無視されてるっていう。
そうそうそう、だからまあいいんだか悪いんだかですけど、
ですよね、
田舎だとね、もう道歩いてて私は知らなくても向こうのおばあちゃんは私の親の代のことまで知ってみたいな世界があって、挨拶しないと後で陰口叩かれるみたいな。あるんで、それが嫌で出たんですけど、で、だからもう帰るに帰れないっていうか、帰るのは絶対に嫌だって思ったんですよね。だけど、帰らないで、こうやって学校にも行かないで、仕送りだけしてもらって、何もしてないでこもってる自分もすごい嫌っていうか、もう罪悪感なんですよね。
そうですか。
嫌だなって感じだけど、まあ、しばらくそうやって、
はい、
でもじっとしているとですね、
はい、
なんかね、こう、何がどうなるか分かんないですけど、人って面白いですよ。ふっと何かをしたくなるんですよ。しばらく休んでると。
その、休んでる時っていうのは、うん、ほっとかれてたって感じなんですか？
で、折々になんか、まあ、うちから電話来たりとかはしますけど、はい、まあ、私がその外側に対して何も発信をしないし、
はい、
まあ元気だったらいいかねぐらいで、そーっとしておかれるとですね。
ほうほうほうほう。
で、何にもしないわけですよ。
ほう。
そうすると、なんとなく、で、まあ十分、こう、休息をするというか、心身に、
はい。
なんかしてみようかなみたいな気持ちが湧いてくるもんなんですよね。で、たまたま近所を歩いてた時に、その下宿をしていた先の近所を歩いてた時に、
はい、
ケーキ屋さんの、なんかアルバイトを募集する、張り紙が、ケーキ屋さんの前に貼ってあったんですね。
ほう。
バイトでもしてみるかなって思ったんですよ。学校行かないくせに。で、だから、いつまでも親のお金で生きているっていうのがもうすごく、切なかったんですよね。申し訳ないなっていう思いと、自分が情けないなっていう思いがあって。で、アルバイトでもしてみっかなと思って、たまたま目についたケーキ屋さんでアルバイトを始めるんですよ。で、そこで、なんかこう働いて、こう社会と接しているってんですかね。
はい。
お客さんとかお店の人と接しているうちに、はい、それ何ヶ月ぐらいかな、それこそ1、2ヶ月ですよ。
はい。
それだけで、
はい、
いやー、学校行ってみるかなっていう気持ちになってくるんですよ。
あ
れ不思議ですね、はいはいはい。すっごい不思議ですね。
いい話ですね。
それで、ちょっと勇気は少しいりましたけど、その入学当初、ちょっと仲良くしてくれた人の、
はい、
電話番号とか残っていたので、
はい、
その人に電話をして、したら向こうも、いやーすごい心配してたんだよ、どうしたのかと思って、とかってすごくこう受け止めてくれて、
いい話だ。
いやー、私なんか全然ね、はい、そうもう留年決まっちゃって、先行科目はもうやっても無駄なんだけど、
はい、
でも一般教養科目だったら、1年生でも取っとけるものは取れるんだよってその人が言ってくれて、で、まあ、あと半年はそうやってやったらって、とにかく来なよみたいなこと言ってくれるわけですよね。
はいはい、
で、それでね、なんか、行けるようになりました。大学に。
おお。
ありがとうございます。
やっぱ人間って素晴らしいですね。
いや、人間素晴らしいですよ。ほん
ほん
と。
と素晴らしいですね。
なんかね、よくね、引きこもっててとかって相談されるんですけど、ほっ
ねえ。
ときなって言ってます。
そうですよね。
時期が来るから、本人が納得する
本当に
時期が。
腫れ物に触ってやるなって感じですよね。
どん
本当
どん
に。
と。
ほっといてやれって感じですよね。本当に。うん。いや、でも僕もね、今すごい探求になりました。
ありがと
そ
うご
の
ざい
お
ます。
話、本当に探求になりました、今。ええ。はい。ぜひ参考にさせていただきます。本当にいいお話です
い
ね。
い、ありがとうございます。と言っていただけるわけですからね、今こうやって言っていただける方にね。で、学生さんの中には、私は実は大学時代引きこもっててなんて話をすると、はあみたいな感じで、なんか変に力づけちゃったりする。
そうですよね。
どうですね、いい経験でしたね、今思えばね。
皆さん、こんにちは。ここまでお聞きくださってありがとうございます。今回の石川直子さん第2回目、いかがだったでしょうか。いや、本当にいい話ですよね。これ収録したのって、実は昨年のね、2008年の10月の終わりに撮ったんですけど、まあ、なんで今更配信なんだっていうツッコミはまあ横に置いといて、今聞き直しても本当にいい話ですね。本当に。石川さんがこんな経験をされてきて、それがあった上で今がある、その石川さん、直子さんのね、今があるっていうのが、本当にこう手に取るようにつかめるようないいお話だったんですよ。本当にぜひね、こう、いろんな方にこの会話が伝わればっていうふうに僕は今感じています。さて、また次回も続きます。さて、次回はどんな話が飛び出すでしょうか。プラスドット K の代表、香川和樹がお送りしました。カフェ2066。それでは、また、次回も続きます。それでは、またお会いしましょう。では。